からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、京都生まれの美しさ幼児屋、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、ちょっと暑いなと、もう半袖でもいいやとタンクトップ着てらっしゃる方もいらっしゃいますけれども、まあいい季節です。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は海の京都で酒蔵巡礼いかがですか、そんなテーマでお届けします。お話は株式会社アイデンティティブランディング大江祐介さんに、伺います。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今株式会社、ブランディングアイデンティティブランディングとご紹介しましたけれども、はい、もう一つ、単語酒蔵ツーリズム運営委員会、はい、副委員長の大江祐介さんでもいらっしゃいます。
はい、はい、そうです。
そしてその他にも顔があります。
はい、
ゆうか、
ゆうけですね。
はい、あ、ゆうけ、ゆうけって何ですか。ゆうかだったら女性のゆうかさんになりますね。
はい、ちょっと趣味で音楽、
ゆうと、
はい、趣味で音楽やってまして、はい、その時のニックネームといいますか、
はい、
はい、まあ、芸名っていうとちょっと大げさですけど
ゆうけ、
はいはい、ゆうけって名前でちょっと音
楽を、グループ名ではなく、
はい、これはソロの名前ですね。
ああ、そうなんですか。はい、いや、どんな人かなと思って調べたら、
はい、
ゆうけで調べたらちゃんと出てくるんでしょうか。
そうですね、多分 YouTube で出てくるかなと思うんですけど。
ああ、そうなんですか。はい、どんな感じの音楽ですか。
まあギター弾き語りでこう曲を作ったり歌を作ったりしてるんですけども、まあ、影響を受けてるのは斉藤和義さんとか。
斉藤和義さん、
はい、
語りますね。じゃあ、
そうですね、歌詞が割と詰まった、
人生語るみたいな感じ。
人生、そうですね、まあそういうちょっと、まあ、歌詞に意味を持たせたような歌を、はい、作って歌ったりさせてもらってます。
そうですか、はい、これはぜひ聞きたいものですね。
ありがとうございます。
はい、そして、この大江さんはこのアイデンティティブランディング、
はい、
この会社はどんな会社なんですか。
そうですね、ブランディングって言葉が、まあ、なかなかもしかしたら聞き慣れないかもしれないですけども、
想像はできますね。
はい、ブランドっていう単語にも ING つけるとブランディングになるんですけど、ブランドを作る、ブランドを育てる、
はい、
その活動全体のことなんですけど、まあ、例えばなんかロゴを作ってデザインしたりとか、まあ、ホームページ作ったりとか、そう、企業とか、まあ、商品とか、まあ、地域 の、 情報を発信していって、こうその価値を伝えていくといいますか、
はい、
まあ、そういったお手伝いさせてもらってます。
ああ、そうなんですか。はい、大江さんご自身が立ち上げた、
そうです、ね、
起業された会社。
はい、はいはい、そうです。
お仲間はいらっしゃるんですか。
あ、はい、もう一人一緒にパートナーとさせてもらってます。
あ、パートナーと、
まあ、社員ですね。
ああ、はい、そうですか。はい、そして大江さんは龍谷大学、
はい、
経営学部ご出身 で、
はい、
まあ、京都で学ばれて、
はい、
ご出身が、
はい、丹後の与謝野町というところになります。
はい、
はい、
与謝郡、
与謝郡与謝野町ですね。
はい、で今はそちらにお住まいなんです
ね。はい、そうです。
京都で勉強されて、
はい、
またふるさとにちゃんと戻ったっていう、
はい、
何か理由っていうのはあるんですか。
そうですね、まあ、大学生の頃からなんかこう起業したいなっていうのはこうなんとなくイメージはありまして、
はい、
まあ、その後大阪名古屋でこう就職はしたんですけども、まあ、10年ぐらい経った頃に、まあ、そろそろ帰って自分の仕事なんか始めたいなと思って、はい、比較的起業した時は割となんか楽観的に始めた感じなんですけども、もともとから結構イメージがあって、まあ、地元が割と好きなので、はい、やっぱ地元の方が落ち着くなっていうのもあって、
はい、あ、
帰って起業した形になります。はい、
それはあれですね、きっと想像ですけれども、
はい、
10年間他の仕事をされたからこそというか、
はい、あ、まさにそうですね。
はい、
はい、その、まあ、大阪名古屋で、まあ、8年ぐらい住んだんですけども、
はい、
やっぱりちょっと丹後の、まあ、海とか風っていうのがない地域で暮らすっていうことだったりとか、まあ、ちょっとなんか違和感がずっとあった感じ
で、なんか違うなみたいな。
そうですね、やっぱり、はいはい、海がないとちょっと落ち着かないというか、はい、そういうのはありますね。
お言葉ですが、与謝野町って海見えますかね？
あ、はい、うちからも見えるんですけども。
あ、そうなんですか。
はい、本当すぐ近くにあります。
あ、そうですか、はい。まあ、そういうご経験を経て、下手からこそ起業されたと。
そうですね、はい、
イメージは先ほどおっしゃったこの、アイデンティティブランディングの会社のその企業理念というか、企業目的というか、
はいはい、
まあ、それがそのものだったんでしょうか。
割と深まってきたのは途中からでして、
はい、
最初はウェブ制作の会社から立ち上げたので、ブランディングって言葉はまだ知らなかったんですけども、最初はやっぱりまあ、いろんな会社とか個人の方とか の魅力が、まあ、どうやったら伝わるかなみたいなところにすごく興味があって、
はい、
まあ、情報発信といいますか、そういったところをお手伝いできたらなって起業したんですけども、まあ、途中からもっと深いなんかその企業ごとの価値観とかメッセージとか、なんか譲れないとこみたいなところ、そういうところなんか興味が湧いてきて、
はい、
その中でブランディングって言葉に出会ったっていう、
あ、はい、そうなんですか、
流れになります。で、途中で会社名変えたんですね、それで、
はい、最初は、はい、なんていう会社だ。
最初はユニバードっていう会社名だったんですけど全然違うんです。
だいぶ違いますね、
はい、全然違いまして、
はい
はい、途中でアイデンティティブランディングっていう会社名に変更させていただきました。
まあ、これはもう本当にまさに縄体を表すっていう、
はい、そのままですね、
まんまですよね、
はい
はい。どれぐらい経つんですか、起業されて。
はい、12年ですね。
お、
29の時に起業しまして。
すごいですね。
はい、12年経ちました、はい、
おお、すごい、はい。そして、会社をお勤め10年ぐらいで、起業されて12年、
はい、
こんな仕事したなっていう、そのブランディングって結構、
はい、
その商店であったり、地域であったり、
はい、
会社であったりっていうのは、自ら の、
はい、
魅力とか、その何かは意外とこう、自分のことはよくわからないっていう場合もよくありますよね、はい、
おっしゃるとおり、ほぼ 100% そう、
ほぼ 100% です、ね、そうなんですか。
ご相談を受けた時に、
はい、
こういうことをもう知らせていきたいとか、打ち出していきたいって、まあ、おっしゃることも多いんですけど、
はい、
大抵それが、いや、もっとこういうとこなんじゃないかなという感じるところがあって、もうちょっと話を掘り下げてこうお聞きしていくと、
はい、
あ、実際にはもっと深いところにあったなっていう、
あ、
でこう引き出してもらってよかったみたいなことはやっぱしょっちゅうあるんです。
そうなんですか。
まあ、私も結局自分の会社の魅力って何かわからないんですね、この仕事してても、
はい、
自分のことはもう本当にわからないですね。
あ、そっか、はい、こう自分自身は意外と内面的というよりは表面的なことにとらわれてる可能性ってあるかもしれませんね。確かに、は
い、常にそうなのかなというふうにこの仕事をして感じてますね。
ああ、そうなんですか、はい。まあ、12年されてましたら、
はい、
まあ、こういうこともあったなとか、
はい、
きっとあると思うんですけど。
そうですね、
なんか地域でなんか、
はい、
町おこしのお手伝いってすごく日本中で必要とされてるような、
はい、
ことじゃないでしょうかね。
はい、そうですね。まさに今させてもらっている丹後天使祭りのブランディングっていうのもそれなのかなと思ってるんですけども、はい、
ああ、そうですか、はい。まあ、その丹後のお話になりましたけれども、
はい
はい、まあ、生まれ育ったその与謝郡与謝野町丹後の、
はい、
どんなとこなんでしょう。結構京都市内に住んでまして、
はい、
近そうで遠いってい う、
ね、
そんな簡単じゃないっていう、
はい、
気はするんですが、いかがでしょうか。
はい、私は子供の頃は今この場所ですね、
はい、
3時間ぐらいかかったんですけど、車で。
この場所っていうのは京都市内、
はい、京都市内三条まで来るのに、
はい、車を使っても3時間ぐらい、
は
い、
3時間、今は1時間半ぐらいになったので、
あ、実は道路事情が、
はい、個人的にはすごい近くなったイメージなんですけども、
はい、
逆にまあ市内の方にとってはまだまだ遠いのかなっていう想像してるんですけど。
そうですね、
はい、
まあ、できるだけ車を使わない、最近は、
はい、
できるだけ車を使わないようにというふうに、
はい、
まあ、心がける方も多いと思うんですけども、 今でも、
はい、
電車で行こうと思うと、
はい、
列車で行こうと思うと、
はい、
そこそこ不便というか、
そうですね、
そこそこ便利っていうんじゃなくて、
はい、
少し不便という気もしますよね。
電車に関してはそうですね、あんまり変わってないかもしれないです、はいはい、
ただだいぶ違いますよね、
はい、
北近畿丹後鉄道の頃にも、
はい、
乗ったことあるんですけど、
はい、
今また違いますよね。
そうですね、今、はい、京都丹後鉄道に変わりましたので、
はい
はい、
そしてなかなかおしゃれな、
はい、
列車が、
そうですね、有名デザイナーさんが、はい、デザインされた水戸岡先生が、
あれ全部そうなんですか。
そうなんです、はい、
どうもそんな感じだなと思ったら、は
い、すごくおしゃれな車両が4つぐらいありますね。
そうですよね、はい、海沿いの車両に乗った時は、
はい、
非常にテンション上がったっていうか、
そうですか、はい、
意図せずそれに当たったっていう感じで、
はい、
素晴らしいですよね、
はい、そうですね、
海沿いから海沿いの駅、
はい、
今思い出せませんけど、
はい、
非常におすすめっていう感じですよね、
はい、川を渡られましたかね、その時
渡りました。
あ、多分じゃあ
で鉄橋で、
はい、由良川鉄橋ですね、はい、
そうですね、
はい、
口ではなかなか説明できませんけども、
はい、
景色素晴らしいですよね。
そうですね、なんか、はい、線路が見えなくなるので、はい、窓から見てると
大丈夫かなと、
海の上走ってるような感じってよく言われますけども。
ああ、そうですか、はい、はい、まあ丹後はそういうふうに、アクセスは随分10年前に比べたら便利になったと、
はい、
その土地の魅力っていうのはどんな感じなんでしょう。
はい、まあ、最近になってよく思うんですけど、丹後ってこう全部の自然がこうまとまってるんですね、コンパクトに。
お、自然と言われて考えられるもの、
はい、
はい、例えばどういうことでし
ょう。まあ、山森林、谷、川、海風、冬場は雪が降る、
はい、
それが一箇所にすごいコンパクトにまとまってる。
一箇所っていうのはその丹後半
島に、
丹後地域、
はい、半島に、はい、
はい、
こう山があると思えばすぐ近くに海があるみたいな。でそれで何がいいかってよく思うんですけど、
はい、
やっぱり食の食べ物素材がすごい豊富に取れるっていう、量は少ないんですけども、
はい、
種類がたくさんあるんですね。
あ、そうなんですか。
海もあれば山もあるっていうので、
はい
はいはい、まあ、お米ももちろんなんですけども、そういうので、まあ、比較的新鮮な食の素材が身近にある地域なのかなっていうふうに最近すごく感じるようになりましたね。
ああ、そうですか、はい、改めてそう感じるということ
ですね、
はい、丹後は丹後ふるさとラジオって、
はい、
一時期、
はい、
こちらで FM 丹後とつないで、
なるほど、
はい、放送していたことがあるんですけども、
はいはい、
やっぱりその丹後空気水、
はい、
もう一個何だったかなっていう、もうこれがもう本当にそれがあるからっていう感じのことを。
そうですね、はい、まさに水もその一つで、山がいいから水がいいわけなんですけども、
はい、
もう一つちょっと面白い話がありまして、神社がすごい多いんです。丹後って
神社が多い、はい、
実は京都市内よりも圧倒的に丹後って神社が多い、神社庁のデータベースにこう数を見ると判明したんですけども。
そうなんですか。京都の神社も半端じゃないと思うんですが、はい、それより多い、
ものすごい多いんです、
はい、
まあ、小さなとこも含めてですけども、それって何なんだろうと思った時に、
はい、
神社って水がいいとこをやっぱ作る傾向があるので、やっぱりその水がいいことの一つのなんか裏付けというか、昔の方はそれを感じておられたのかなっていうふうに最近よく思うんです。
それが、まあ、結構神社って自然発生的に、
はい、
できるものですから、やっぱり水、はい、そういうきれいな水が、
そうですね、
山、
はい、
川があって、
はい、
神社ができるっていう、はい、そういうそんな感じでしょうかね。
はい、おそらくそうかなと思ってます。
そうですか、
はい、
はい、わかりました。この後は、丹後天守祭りのお話伺います。
はい、
今日からグリーンコミュニケーション引き続き大江雄介さんにお話を伺います、はい、さあ、今神社のお話してましたけれども、はい、この、丹後天守祭りの今年のパンフレットに書いてありますが、
はい、
ですね、京都府北部丹後地方は京都府全体の神社の 50% 以上が密集している地域と、
はい、
そうなんです、すごい、
なんと
なんと、はい、なんと
驚きの、
最近気づいたと、
そうなんです、
はいはいはい、これ面白いですね、
そうですね、
本当かいなって思ってある方も、は
い、でも思い起こせば確かに当たり前のように神社があるんですね、はい、住んでる地域には。
そうなんですか、
まあ、もちろんあの祭りも盛んにあるんですけども、
はい、
はい、
まあ、そうすると先ほどおっしゃってましたけども、
はい、
人口密度から言うと神社密度が、まあ、はい、京都の10倍以上になるんじゃないかっていうお話もありましたけども、
ね、はい、
はい、そういうおいしいお水があるからこそ、
はい、
というこの、丹後天守祭り、一体どういうものなんでしょうか。
はい、私たちはこう酒蔵巡礼っていうふうに言ってるんですけども、
はい
はい、
巡礼、
日本酒のが飲めるイベントなんですが、この一般的なあの酒のイベントと違いまして、こう酒蔵に直接行ってその場でそこで生まれたお酒が飲めて土地の食と一緒に楽しめるっていう、いわゆる蔵開きのイベントになります。
お、
はい、
まあ、普通そういう日本酒のイベントはどっかのスペースで、
はい、
飲み比べみたいなことが、
ね、はい、
よく見たり聞いたりしますけど、そうじゃなくて、
はい、そうではなくて各蔵に回っていただくと。
お、
でさらにあの蔵開きっていうのも最近全国で盛んにあるんですけども、この天守祭りがちょっとだけ違うのは、
はい、
蔵から蔵がかなり離れていると。
お
この市町村の境界を越えて旅していただくっていうコンセプトになっているので、
丹後地方全体をぐるりと、
そうですね、この1地域に例えば5つとかあって、
はい、
歩いて回るとかではなくて、もう電車バス使っていただいてこう巡礼していただくっていう、
だから巡礼なんですね、
はい、
そうなんです、
はい、
結構距離があると。
そうなんです、なのでこう移動時間も一つの旅の楽しみにしていただけたらすごい嬉しいなっていうふうに思ってます。
あ、そうですか、
はい、
それを不便とかそういうんじゃなくて、はい、やっぱり丹後がどういうところかを、
そうですね、
知る機会にもなるということでしょうか。はい、
これは初めてよく言われるようになったんですけども、
はい、
まあ、私たちにとってはこう水田、まあ、田んぼの風景とかって、まあ、当たり前なんですけども、
はい、
例えば道がまっすぐだったりとか当たり前なんですけど、やっぱりこう都心の方から来られた方はその道を見るだけですごい驚かれたりとか、
はい、
この
どこまでもその田んぼの中にまっすぐの道が、
そうですね、松道があったりとか、
綺麗ですよね、電車、はい、の中から見ても、
はいはい、もちろん海が見えることだったりとか、
はい、
そういった風景だけでも、はい、なんかこう非日常になるんだなっていうことが分かってきて、
はい、
あ、そうしたら丹後天守祭りってこう蔵から蔵に移動するだけでも何か一つの発見がもしかしたらあるのかなっていうふうに改めて思ったんです。
ああ、そうなんですか、はい、そうするとこの蔵はどんなお酒があるかなというだけじゃなくて、
はい、だけではなく、はい、
その途中の田んぼの風景とか、
そうですね、はい、
いろんな風景を見てもらう、
はい、そうですね、
海を見てもらう、
はい
はい、それも目的です。
そうですね、その風土をこう感じていただいて酒蔵にこうたどり着いて飲んでいただいたら、はい、感じ方は違うんじゃないかっていうふうに、はい、思ってます。
いいですね、
はい、
そして具体的内容としては、
はい、
これは、第6回を数えますけれども、
はい、
第1回から副委員長は関わってらっしゃるんですか。はい、そうですね、はいはい、今年は、酒蔵の数としては何箇所になるんでしょうか、
ね。はい、9つですね、はい、今年
9つの蔵を回る、はい、で、決まっているのは5月の、はい、最終土曜日日曜日、
はい、というふうに定例でさせてもらってます。
これは毎年そうである。
はい、そうです。
で、今年の開催日が5月25日土曜日、
はい、
そして26日日曜日と、
はい
はい、開催時間が10時から17時、
はい
はい、からということなんですが、具体的に内容としてはどんな感じになるんでしょう。
はい、
行きたいなと思ったらどうしたらいいんでしょう。
はい、どうしてもやっぱり、まあ、移動時間が楽しみといってでも、はい、距離がどうしても離れているので、
京都から行こうと思うと行くだけでも大変なんですけど、
う
ん、
そうですね、
どうしたらいいですか。
一番簡単なのは、はい、バスツアーに参加していただく形かなと思っています。
バスツアー、
はい、はい、 阪急トラフィックさんがバスツアー出してくださってますので。
そうなんですか。はい、これは丹後天守祭り専用のバス。
はい、そうです。はい、バスです。
すごい。
はい、京都発と、まあ、高槻枚方発もありますので、はいはい、ご都合のいい方で発着地選んでいただいたら。
そうですか。
はい、
ですね、その東京から名古屋から京都から、
はい、
大阪から神戸からと、こうトラフィックさんは、名古屋発っていうのも用意されてるんですね。
あ、はい、ちょっと残念ながら名古屋発がですね、はい、最高中止になってしまったんですけども。
あ、そうなんですか。
今予定されてるのは京都、
はい、京都、
大阪高槻枚方と梅田ナンバー発、
はい、
とあと神戸発ですね。
あ、そうなんですか。はい、こうどのあたりの方が多いんでしょう、行かれる方は。
はい、やっぱり
過去の例で言うと
大阪の方が多いのは多いんですけども、年々京都の方で、今年初めて神戸発着ができたんです。
はい、
で神戸の方もちょっと集まるのが難しいかなと思ったんですけども、結構集まりまして、再考されることになりまして。
あ、はい、もうその再考されるかどうかはもう大体見えてきている。あ、
は
い、という
名古屋以外は再考決定してますので。
そうですか。はい、あれですよね、よく考えたら神戸も京都も、
はい、
要は酒蔵が。
そうなんです。
結構ありますよね。
はい、
はい、まあ、そういう地域の方々が、
はい、
こう参加するっていうのはやっぱりさっきおっしゃった、
はい、
その単語なればこそと。
そうですね、はい、やっぱりよくお客さんに言ってくださるのが、
はい、
雰囲気が良かったっていう、ロケーションを楽しんでおられると言いますか、
はい、
まあ、お酒もちろんなん、お酒が好きな方来られるのでお酒もちろんなんですけども、そう、気持ちよく飲めるとか、その雰囲気がいいっていうことをよく言っていただけるんです。
はい
はい、なのでちょっとその、まあ、癒されるといいでも言いますか、
あ、
はい、ちょっとそうゆったりした時間味わっていただけるのかなっていうふうに。
そうですね、はい、まあ、緑も見ながら、
そうですね、
美しい川も見ながら、はい、海を見ながら、
はい、
そういう美味しいお酒を、
はい、
だからこういうところにこういうものがあるのかと感じながら、
はい、
トラフィックスのバスツアーが、まあ、簡単、
はい、一番、まあ、行きやすいかなという、
コンパクトというか、
はい、
はい、チケットが取れれば、
はい、
これ一番簡単。
そうですね。
そうじゃなくて、
はい、
自分で回りたいなっていう方は、はい、
そうですね、
はい、どうしたらいいでしょう。
はい、電車とシャトルバスを使っていただければ各ぐらい回っていただけるようになってますので、
はい、
基本的にはまず福知山駅がハブ駅になると思うんですけれども、
はい、これは25日土曜日のその9つの蔵って、結構距離があるっていうお話でしたけれども、
はいはい、
おすすめ、そうするとこれ25日の蔵の名前と26日の5つの蔵の名前が書かれていますけども、
はい、
例えば土曜日のこの蔵開きされてる蔵は、
はい、
26日日曜日はもう蔵開きはされていない。
はい、そうですね、はい、
あ、
各蔵1日だけになりますので、
特別に公開してくださってる、
はい、
ね、ということですね。
はい、
そうするとこの丹後天守祭りのホームページ、
はい、
あるいはこの、丹後天守祭りのチラシをご覧いただいて、
はい、
今日はどこが開いているかなということを、
そうですね、はい、
9つの蔵、
はい、
確認して、
はい、
その日に行動すると。
そうですね、
で、はい、シャトルバスなども用意されているので、
はい、
これはぜひホームページで、
そうですね、時刻表も載せておりますので、
はい
はい、
そうですか。そしてこの9つの蔵の名前を申しますと、ちょっと9つ読み方もありますので、
はい、
この蔵ということをちょっと口頭でおっしゃっていただけますか。
はい、まず5月25日土曜日がですね、
はい、
福知山の東和酒造、綾部市の若宮酒造、舞鶴市池田酒造、宮津市の白麗酒造のこの4つの蔵開きになります。
はい、
はい、次の日5月26日日曜日ですけども、与佐郡与佐野町の与佐娘酒造、同じく与佐野町の谷口酒造、京丹後市大宮町の白杉酒造、京丹後市久美浜町の木下酒造、同じく久美浜町の熊野酒造と、25日土曜日は4蔵で、
はい、
日曜日は5蔵という形になってます。
そうですか。
はい、
個人で回る場合は、
はい、
この例えば日曜日だと、
はい、
この5つ開いている蔵の、
はい、
別に自分で、
はい、
あ、ここがいいなとか、
そうですね、
はい、選んで3つでもいいし、
はい、
5つ回るのでもいいし、
はい、
どうぞご自由に、
はい、もう何蔵でも一蔵から全部で自由に組んでいただいて、
そうですか、
いつでも自由に入り自由ですので、
はい
はい、
この10時から、
はい、この時間内でしたら
時間内は大丈夫ということですね、はい、ただこの数5つ全部回ろうと思うと、
はい、
かなりテンポよく、
そうですね、
回らないと、計画的に電車の時間と、
はい、そうですね、
それからシャトルバスと、
はい、
ちゃんと計画的にしないと無理かなというふうに思います。そうですね、はい、はい、そしてこの9つの蔵なんですけども、それぞれ特徴があるんですよね。
はい、そうですね、
はい、
それぞれ申し上げた方がよろしいです
か。いえいえ、まあ、例えばこんな蔵があるんですよっていうのは、
はい、
2つか3つ言っていただいたら。
結構最近有名になってきてるのは、はい、久美浜、京丹後市久美浜町の木下酒造っていう、まあ、玉川というブランドなんですけども、京都市内でもよく玉川っていうブランドもしかしたらご覧になるかもしれませんけども、
ええ、
こちらが当時さんっていう酒造りの責任者がイギリス人なんです。フィリップ・ハーパーさんっていうイギリス人が日本酒を作っているっていうところが、海外っぽいかっていうとそうじゃなくて、一番なんか日本酒の伝統を守ってるような。
そうなんですか。
はい、すごく濃厚なお酒を作ってる。
そうなんですか、
はい、
この木下酒造の当時になるわけですか。
はい、はい、そうですね、酒の責任者ですね。
お、はい、責任者がこのフィリップ・ハーパーさん。
そうなんです、イギリス人の方なんです。
すごいですね、
はい、
結構そういうことって出てきましたですよね。
はい、
はい、そしてその木下酒造以外にもう一個。
そうですね、最近ちょっと急成長している蔵といえば、この白杉酒造っていう、
はい、
京丹後市大宮町なんですけども、
ええ、
こちら特徴が酒米を使わずに食米だけで作ってるっていう蔵なんです。
ということは普通の米、
普通の、はい、コシヒカリとか笹錦式を使って。
そうなんですね、
はい、それが非常にこうフルーティーで、まあ、白ワイン的といいますか、女性にもすごい人気 の, まあ、おしゃれなお酒といいますか、ワイングラスが似合うようなお酒をたくさん作ってる蔵ですね。
ああ、そうなんですか。
はい、どんどん最近人気出てますし、京都市内でもよく販売されてるのをよく見かけるんですけども、
はい
はい、
そうですか。最近のお酒の人気っていうか、一時、はい、その日本酒の人気が、
はい、
ややこうハイボールとかなんか、
はい、
ウイスキーなどの、
はい、
に押されてとか、はい、いろんなものに押されて、
はい、
ややこう右肩下がりになった時期もあったかなと思うんですけども、
はい、そうですね、
最近また注目されてきましたね。
そうですね、やっぱり飲み方のスタイルが変わってきたのかなっていう、そのおしゃれになった部分もありますし、
はい、
まあ、生酒の美味しさに気づかれた方も結構多いのかなって感じてるんですけども。
はい、
はい、
そうですか。この天守祭りの参加者ってどんな方が、やっぱり女性といかがでしょうか。
結構どちらも男性も女性もいらっしゃいますけども、はい、思ったより女性が多いですね。
そうなんですか。
女性の子、女友達で一緒にツアー参加しましたとか、
はい、
はい、大変喜んでいただいているんで、
すご
い嬉しいんですけども、
やっぱりこのブランディングには女性にというターゲット、はい、女性っていうのも、
そうですね、
非常に重要かもしれませんね、
はい、非常に考えさせてもらっています。
はい、わ、はい、かりました。皆さんもぜひ参加してみてはいかがでしょうか。この番組は足立病院ストロベリーセブン文具タグ幼児や豊田会計事務所のご協力でお届けしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。